もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主はあなたが今日も私たちに一人一人の心を開き御言葉を語りくださることを感謝いたします。私たちが今背負っているものをすべて主をあなたにお預けして、荷を下ろして、ただただあなたの御言葉を聞いてまいりたいと願います。主はあなたの御言葉によって私たちの手を引き導いてくださいますように、力を与え希望を与えてください。あなたに期待し愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週の礼拝ではですね、明先生が何度かお勧めしてくださいましたけれども、皆さんは明先生のお勧めに正しく従われてですね、オリンピック見られたでしょうか。私はですね、この度、名誉なことにといいますか、妻からですね、日本で一番オリンピックを応援している人という異名をつけていただきまして、私はとにかくルールはいろいろよくは分からないんですけれども、とにかく一生懸命応援するんですね。カーリングとかもよくルールは分からないけど、ああしまったとか言って思って見ていたら、ナイスショットとか、ああそうなのかとか思いながら一生懸命応援して、私がそういうふうに日本で一番応援しているっていうふうに妻が見るのも、もしかしたら妻は日本で一番応援しない人だから私をそのように見たのかもしれないな、なんて思わされていたのでした。今回のオリンピックはですね、皆さんも見られたか、ニュースなどでも見られたか、驚くようなことがあったり、また大変なことがあったりですね、そういう中で私は一人の選手を応援していたんですね。その選手は誰かというと、フィギュアスケートの宇野昌磨選手を私は個人的に応援していました。と言ってもやはり私はフィギュアスケートのことはよくわからないんですね。何回転とかそのカタカナを聞いてもよくわからない。そんな私がなぜ彼を応援しているかというと、私がある時彼の出生について知ったからです。宇野選手は生まれた時1000グラムに満たない超低出生体重児として生まれたそうです。私の息子と同じです。そして彼の弟が書いたエッセイを妻が買ったんですけれども、そこには宇野選手が生まれた時、彼のお母さんはいつも保育器の前で涙を流していたと書かれていました。しかしその赤ちゃんが二十数年経ってですね、オリンピックのメダリストへと変貌を遂げるだなんて、いやお母さんをはじめとして、それはお医者さんも、そして周りの人たちも、一体誰がそのことを想像できただろうかと思わされます。そして宇野選手は今ですね、同じ境遇の子どもたちを持つその母親に対して励ましの手紙を送っている、そのようなことを見て、私はぜひ応援したいなと思って応援していたのでした。どれほどの人がですね、彼の姿を見て、そのお母さんたちはですね、励まされ、そして希望を見出したのかなと思います。ですから私は、順位なんてというとちょっと怒られるかもしれませんけれども、順位よりもですね、彼が一生懸命元気にオリンピックっていう素晴らしい舞台で輝いている、もうそれだけで十分すごいことだなと思わされるのでした。さあ少しスポーツの話が長くなりましたけれども、今日の皆さんと見ていくこの聖書の説教のメッセージのタイトルは変貌そして希望とつけましたけれども、今日お開きする箇所はですね、山上の変貌、山上というのは山の上と書いて山上の変貌と呼ばれる箇所です。山の上でイエス様の見姿が変えられた、その出来事をご一緒に見てまいります。そのイエス様の変貌から私たちは今日共に希望を見てまいります。それは一体どのような希望でしょうか。はじめにアウトラインをご一緒に見てまいります。私たちがこの変貌から見る2つの希望、その1つ目、それは天の希望、永遠の希望が私たちには与えられているのだ、この変貌から見ることができます。そして2つ目、私たちに与えられている希望、それはイエス様だけ、私たちの希望はイエス様にあるのだ、そのことをもう一度確認してまいりましょう。それでは初めに御言葉をお読みします。今日も私の方で御言葉をお読みします。それでは初めの2節 お読みします。それから6日目にイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると彼らの目の前でその見姿が変わった。今日の箇所でまずそれから6日目と言って始まります。何からの6日目だったのかと言いますと、少し前回を思い返してみますと、ペテロはですね、イエス様に対し、あなたこそキリストですと、救い主ですという信仰告白へと導かれました。しかしその直後にイエス様がご自身のこれから通られる道、それは苦しみであり、そして殺されるということをイエス様が明かされた途端、ペテロはいやイエス様、そんなこと言ってはいけないと脇に連れていさめてしまった。そのことによってですね、ペテロはイエス様から下がれサタンとまで言われてしまいました。ただそう言われてしまったペテロや弟子たちにとって一番のショックは何だったかというと、やはりメシア、救い主であるはずのイエス様が後にこれから苦しめられて殺されるのだということ。いやー、それはどういうことだろう。弟子たちは頭を抱え、そのことをまだ受け止めきれずにこの6日間を過ごしていたのではないでしょうか。そのような落ち込む弟子たちに対し、イエス様が顔を上げて見させてくださった光景、それが今日の惨状の変貌です。イエス様はここでまず弟子たちの中からペテロとヤコブとヨハネ、この3人を連れて山に登られました。この3人という数字は、当時この何かを立証する際にですね、証言する際に3人必要であったというところからもこの3人という数字が来ていますけれども、代表としてですね、この3人が選ばれました。この高い山というのは何山かというのは書いてありませんけれども、雪が降り積もるほどの高い山であったあのヘルモン山ではないかとも言われていますが、どの山であったのかということよりも、この山に登られた山という場所に意味があります。山という場所はですね、旧約聖書の時代、モーセがシナイ山の上でイエス様、神様と出会われた、神様がモーセと出会ってくださった、その場所が山の上だったわけです。ですから山という場所は神様と人が出会う場所、神様が出会ってくださる場所、そのような場所でイエス様の見姿が変わった、変えられた、ここには記されています。さあ、どのような姿に変貌されたのか、変貌したのか、ご一緒にではないですね、私が3節4節続けてお読みいたします。3節4節2節続けてお読みします。その衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとてもなし得ないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に彼らの前に現れ、イエスと語り合っていた。3節に戻っていただくと、変貌を遂げられたイエス様が着ておられた衣、これはこの世の職人ではとてもなし得ないほどの白さであったとあります。私が着ているこのワイシャツもですね、遠くから見ていただくと問題ないように思えるかもしれませんけれども、近くで見たときに実は私は小さなシミを発見してしまったりしましたけれども、イエス様のこの白く輝く衣、これは一切の曇りない、汚れがない、シミがない、そのような衣でした。そして白いだけではない、輝いていたとあります。このイエス様のこの白く輝く衣、このイエス様の姿から私たちは今日やがて来る天の御国の輝かしさ、その栄光を垣間見ることができます。イエス様が着ておられたこの白く輝く衣、これは黙示録において天の御国では大勢の群衆たちがこの白い衣を着ていたとされています。ではその群衆たちが着ていた白い衣、それはどのようにして白くなったのか。黙示録にはその群衆が着ていた白い衣は子羊の血で洗われたのだと記されています。 つまりイエス様が十字架で流されたその血潮によって現れ白くされた衣。さてこの輝かしい白い衣をまとわれたイエス様、このイエス様は何かですね、新しい姿に変化した、変貌を遂げたというよりかは、天におけるもともとの持っておられた姿、もともと持っておられた清さであり、輝かしさ、その栄光を取り戻された姿であるということができます。そしてそれは同時に、やがて私たちも着ることが許されている、天においての姿を思わせれます。続く4節を見ると、ここでエリアとモーセという2人の人物が出てきます。この2人は旧約聖書に登場する人物ですが、モーセという人物は皆さんもご存知だと思います。今明先生もお話してくださっていますが、律法を神様から受け取った偉大な人物、そしてエリアは預言者を代表する人物、律法と預言者を代表する人物でした。ここで少し話は変わりますけれども、この新約聖書と旧約聖書というものに聖書は大きく分けられますけれども、新約聖書に出てくる人々はですね、旧約聖書のことを指して何と呼んでいたでしょうか。今私たちが呼んでいるように、新約聖書の人々は旧約聖書を指して、旧約聖書にはこう書いてありますとは呼びません。イエス様をはじめとして彼らは旧約聖書のことを律法と預言者という呼び方で表しています。ですからここに出てきたエリアとモーセ、預言者代表がエリア、律法を代表する人物がモーセ、この2人が出てきたということは、まさに旧約聖書を代表する人物がここで現れているということです。それだけでもこれはすごい光景だと思いますけれども、では一体ここで2人はイエス様と何を語り合っていたのでしょうか。このマルコの福音書を見ると、イエスと語り合っていたというふうに書いてありますけれども、並行箇所、同じ記事が書かれている箇所のルカの福音書9章30節と31節、引用箇所の丸1として挙げましたけれども、ルカの福音書の9章30節と31節を見ると、話し合われた内容についてこのように記されています。お読みします。そして見よ、2人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアで、栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであった。31節にあるように、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後、そのことについてイエス様はモーセとエリアと話していました。この最後というのは、もちろんイエス様はエルサレムで遂げようとしておられる十字架が指し示されています。それはいよいよ旧約聖書において待ち望まれていたこと、モーセとエリアが待ち望んでいたことが、いよいよイエス様によって成し遂げられるのだ。2人がまるでバトンを渡すかのように、イエス様がついにそのことを成し遂げるのだと、そのようなことがここで表されているわけです。そして歴史はいよいよバトンが渡され、新約へ、そして終末へと歴史は向かっていきます。終末というとですね、皆さんはどのようなイメージを思い浮かばれるか、何か驚々しいようなですね、怖い何かが起こるんじゃないかっていう、そういう終末のイメージがあるかもしれません。しかしそのような恐ろしいものではなく、終末、それは神様のストーリーが、歴史がいよいよ完成されるという、完全になるという、私たちにとって喜びの時です。このモーセとエリアの姿を見ても、私たちは知ることができます。戻っていただいて4節戻っていただきますけれども、モーセとエリアの姿を見て私たちは知ることができます。それはすでに天に昇った2人がどのような姿でこの地上に現れたかということです。ここで2人はですね、子供たちがよく考えるような足がなくてですね、ヒュードロドロドロというような、なんかふわふわしたような形で、なんかガスのようなですね、そういう形で現れたのではありません。 はっきりとした体を伴って2人はこの時現れました。先ほど見ましたイエス様の光り輝く姿、そしてこのエリアとモーセの体を伴った姿、これはまさにやがての天での光景をこの地上にて先取りして体験させていただいている、まさにそのようなものです。このことからも私たちはよりはっきりとした天の希望を持つことができます。私たち信仰者が持っている希望、それはどのような希望でしょうか。それは私がいつか召されるとき、それは天国に行けたらいいな、そういう願望ではありません。今日のメッセージのタイトルをつけた時も変貌そして願望とはつけなかったです。変貌そして希望、揺るぎない希望が私たちには与えられている。エリアとモーセが弟子たちの前にこのようにはっきりと現れたように、確かに私たちも天においてこの二人のように復活の体をいただくことができる。そしてイエス様が着ておられたあの真っ白な衣を私たちも着させていただくことができる。これが私たちの確信です。では続く5節6節も続けてお読みいたします。5節6節、ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を3つ作りましょう。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。ペテロは何を言ったらよいのかわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれていた。このところまでマルコの福音書は触れてきませんでしたけれども、先ほど少し見ましたルカの福音書を見るとですね、この時時刻は夜であったと書かれています。この変貌が起こった時刻は夜であった。そしてさらにルカの福音書には詳細にこの時弟子たちは実は眠くてたまらなかったのだと記されています。そのような中ですから、5節でペテロが放った言葉、5節に戻っていただいて、このペテロが放った言葉はですね、ペテロが一生懸命考えて、ああ言おうかこう言おうか、よしこう言おうって出てきた言葉ではなくて、もうパッとして本能的に出てきてしまった言葉と取ることができます。この時のペテロの姿を見てですね、私は、はあ、ペテロのだらしないなとか、もうこういう時起きてないとダメじゃないかって私は言えないです。なぜかというと、私はここで一つ告白しなければならないことがあります。ぜひ笑い話として聞いてください。先ほど報告の写真でですね、おととい明先生と正志先生と一緒に大野チャペルに行ってきました。3人でこう手を掲げてですね、写真写っていましたけれども、その行く道、ちょうど出る時間がですね、お昼ご飯を食べてちょうど行きましょうという時間だったんですね。これはどういう時間でしょうか皆さん。そして正志先生が運転をしてくださって、明先生が助手席に乗られて、私は悠々と後部座席に座っていたんですね。何が起きたか分かるかもしれないですね。お昼過ぎにこちらを出発して、車の中が温めていただいてですね、ホワホワしてきて、もう自然にこうまぶたが重くなってきてですね、ああこれはいかんいかんと、もう明先生と正志先生がですね、とてもいろんな話をされている中で、ああまぶたが重いなと、いやいやこれはいかんいかんと、なんとかこうまぶたを持ち上げるように気持ちはですねしたんですけれども、もうこれはどうにもならないと、もう意識が行ったり来たりする中で、その中で時々ですね、明先生から吉戸先生はどうですかと聞かれて、私はハッとしてですね、もう何を答えたかもあんまりよく覚えてないような、いやいい加減なこと言ってないといいなと思うんですけれども、ですから私はこの時のペテロの姿をですね、とてもちょっと指摘できないようなそういうものですけれども、ペテロもそのような状況だったか、彼の一言目にまず注目したいと思います。深く考えずに本能的にまず彼が何を言ってしまったのか、何を語ったのか。ペテロは思わずこう言いました。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことですって。素晴らしいという言葉がまずペテロは本能的にまずパッと口から出たのでした。イエス様の栄光に満ちた輝き、そしてエリアとモーセの 偉大な人物の姿、その先取りされた天の光景をこの地上で見たペテロは思わず、これはなんと素晴らしいことだと語ったのです。さらに6節を見ると、この6節の最後に彼らは恐怖に打たれていたとありますけれども、これはあまりの光景によってもう圧倒されていた、もうそのことがこの恐怖という言葉に表されています。いかがでしょうか。私たちも偉大な光景の目撃者であるペテロのこの本能的に出た言葉、5節に戻っていただいて、このなんと素晴らしいことかというこの言葉、このペテロの正直なこの言葉を見てですね、私たちは天の希望で心が満ち溢れないでしょうか。私たちが天において出会う信仰者の数々、そして何よりも光り輝くイエス様の姿を仰ぎ見るときに、きっと私たちはこのペテロのように言ってしまうのではないでしょうか。ああイエス様、なんとこれは素晴らしいことでしょうか。神様、あなたは素晴らしすぎますと私たちはきっと言ってしまうんじゃないかなと思います。先週、私の母教会のご婦人が96歳で天に召されました。私が子どもの頃から、まだよしとちゃんと言われる可愛らしい頃からですね、よく面倒を見ていただいた、本当にお世話になった方でした。その方と最後にお会いしたのはもう何年前か、私もはっきりと覚えていませんでしたけれども、最後にこの地上でお会いできなかった、それは残念だなと思うと同時に、先週メッセージの準備をする中で、そのご婦人とやがて天にて必ず再会することができる、その確信が与えられている、その喜びが改めて与えられました。続けてこの時のペテロの言葉を見てまいりましょう。ペテロが願ったこと、それは幕屋を作りましょうという提案でした。この幕屋というのは何かというと、これは移動式の礼拝所のようなものです。イスラエルの民がエジプトを出た際、生贄を捧げるため、聖なる場所を構えるために、この幕屋、テントのようなものをイスラエルの民はそれぞれのところに構えていました。この幕屋、これはただそのような礼拝を捧げる場所というだけではなくて、ここはイエス様の臨在が、イエス様がいてくださるということをはっきりと覚えることができる、その臨在の象徴でもありました。ここでペテロは何を願ったのかというと、ここでペテロはこの時の素晴らしい光景を何とかしてこの地上に残しておきたい、この一瞬の出来事を長く残しておきたい、そのようにペテロは願いました。私たちもそのようにこの一瞬の出来事を長く残しておきたい、何度でも見ていたい、これは願うところではないでしょうか。例えば身近な例で言いますと、写真とかがあるかもしれないです。私たちは最近スマートフォンとかで写真を撮りますし、妻はよくですね、子供が何か面白いことをしたり可愛らしいことをしたりすると、ちょっと今写真を撮ってというふうに私にお願いするんですね。妻はいろいろ料理をしていたりするので、そのようにお願いするんですけれども、私もなかなか腰が上がらずにですね、よっこらしょうなんてしている間に、もうその瞬間は過ぎてしまって、残念だったっていうのがいくつもありますけれども、ペテロもこの一瞬の輝きを幕屋という形にして残しておきたい、そうすれば今度この山に来た時に、ああこういうことあったな、あの時思い出せるなって、モニュメントみたいにですね、もう思い出せるな、そのように目に見える形で残しておきたいと願いました。しかしこのペテロの考え、それは間違った考え方でした。今日これまで見てきた惨状の変貌、あくまでもそれは一瞬の出来事である、やがて来る素晴らしい天での栄光、それを先取りした一瞬の出来事であるということを、まだペテロは理解できていませんでした。ペテロを含めた私たちは、やがて天にてこの輝かしい栄光を 一瞬ではありません。ペテロはこの時一瞬でしたけれども、一瞬ではなく永遠に私たちは覚えることができる。いや、これはなんという素晴らしいことかと思わされます。ここまで今日のアウトラインの一つ目を共に見てまいりました。私たちがイエス様の変貌から見る希望、その一つ目、それは天の希望、永遠の希望が私たちには確かに与えられているのだということです。そしてペテロのこの幕屋を作りましょうという提案に対して、どのように天の父なる神様が答えられたのか、最後の7節と8節お読みいたします。その時雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。彼らが急いで辺りを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、もはや誰も見えなかった。七節に戻っていただき、ここで湧き起こってきた雲というのは、天の父なる神様の御臨在を表すものです。モーセは神様と雲の中で出会い、そしてイスラエルの民がエジプトを出て行く道は、玄関のところに絵もありますけれども、雲の柱によってイエス様の臨在によって導かれていきました。その神の臨在の現れであるこの雲が、今弟子たちを覆い、そこから神の声が聞こえてきました。その声は何と言ったでしょうか。その声はイエス様のことを、私の愛する子であると言いました。これを聞いていた弟子たちは、やはりと思ったでしょうか。イエス様はただの人ではなかった、神の子なのだという確信をこの時弟子たちは持つことができました。弟子たちが6日前のことを思い出すならば、今まで信じてきたイエス様が、私はこれから苦しみに遭うんだ、そして人々からあざけられ、そして殺されるのだと告白された、そのように急に言われて、一体この後どうなるんだろうと落ち込んでしまった、頭を抱えてしまった、そんな不安な中でこの言葉がありました。しかしそれでも弟子たちは信じることができました。この方こそ神の子であるのだ。弟子たちは安心することができました。続けて父なる神は弟子たちに、私の子であるイエスの言うことを聞け、このようにおっしゃられました。父なる神様はその一人をイエス様を通して語られます。今日も私たち一人一人に語られています。だから私たちはこのイエス様の言うことを聞くのだ、神様の言葉だから私たちは聞くのだ。弟子たちも改めて聞くということについて考えさせられました。今日は変貌という驚くべき奇跡を私たちはもう一度見ました。弟子たちはその目に見える光景をですね、残しておきたいと願ったり、ずっと浸っていきたい、またこんな奇跡がまた起こったらいいのにと期待したかもしれません。私たちも信仰生活を送る中で奇跡的な体験をしてみたい、聖霊体験してみたい、何かそういう素晴らしい体験できたらいいのに願うことがあるかもしれません。しかし神様は、あなたたちはそういう奇跡的な体験を続けなさい、そのようには言われません。あなたは彼の言うことを聞け、聞くのだ、そのように求められています。私たちも今日御言葉からこの声を続けて聞いてまいりましょう。そして8節を見ると、今回の変貌の後の出来事がここで記されています。今日のこの素晴らしい出来事が起こった後、そこにはこれまでと同じ姿のイエス様だけがおられました。そこにはあの偉大な旧約聖書の人物であるモーセやエリアは、そこに姿はありませんでした。まるでせっかくいい夢を見たのに急に現実に引き戻されたような、そんな気持ちだったかもしれません。では私たちはその後、エリアとモーセがずっと一緒にいてくれればいいのに、またエリアとモーセが現れますようにと祈り続けたでしょうか。いえ、弟子たちは そのようには願いませんでした。なぜかそれはここに書かれている通り、イエス様だけがこのところにおられたからです。弟子たちにはそのイエス様だけでもう十分でした。では私たちはどうでしょうか。イエス様だけで何か足りないでしょうか。そのようなことはありません。私たちにはイエス様だけで十分です。イエス様あなただけが私の希望です。今日告白してまいりましょう。私たちの教会でいつも覚えている標語の先頭にはまず人を見ないでという言葉から始まります。私たちはいつも何を見てしまうでしょうか。すぐに周りを見てあの人この人と気になってしまうことがあるかもしれません。春が近づいてくると、いろんな春の季節の捉え方があるかもしれません。私は春が近づくと旅立ちの季節だと感じます。私がこの教会に来てからも何人もの若者たちがこの教会を学校を卒業して旅立っていきました。若者たちを送り出すとき、もちろん嬉しさもあります。ただそれと同時にやはり寂しさを覚えることもあります。しかし、あの子もいないこの子もいないとがっかりする必要はないのだと教えられるのです。もちろん私たちが愛する兄弟姉妹との中で励まされ力づけられること、それはたくさんあります。しかし私たちは第一にやはり人を見るのではなくイエス様だけを見て歩んでまいりましょう。アウトラインの2つ目、私たちにはイエス様だけで十分ですというその信仰が求められます。私たちの希望、それはイエス様のみにあることをもう一度確認しましょう。最後に一箇所聖書を開きして終わりたいと思います。今日これまで見てきました三条の変貌での出来事、これを間近で見ていた人物、それはペテロでありましたけれども、そのペテロがイエス様が十字架にかかられ復活された後、多くの人にペテロはイエス様のことを述べ伝えていましたけれども、ペテロが後にこの三条の変貌の出来事を振り返ってですね、このようにペテロは語っています。引用箇所丸に第二ペテロ1章の16節から18節まで3節ありますけれども、3節続けてペテロがこの三条の変貌の出来事を思い起こし、どのような思いであったのかお読みいたします。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨を知らせましたが、それは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのです。この方が父なる神から誉れと栄光を受けられたとき、おごそかな栄光の中からこのような御声がありました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。私たちは聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの御声を自分で聞きました。16節に戻っていただくと、ペテロは確かに三条の変貌というこの偉大な出来事を私の自分のこの目で見たのだと、目撃者として私は今語っているのだとペテロは証言しています。そのことを語ることをやめませんでした。迫害にあったり、イエス様のことを述べ伝えるときにですね、いろんな人から迫害に遭いました。しかしペテロを奮い立たせたのはこの三条の変貌での出来事、一度見させていただいたあの栄光の出来事が彼の頭から心から離れなかった、その心を捉えたこの変貌での出来事、この希望が彼の心をどれだけ励まし続けたでしょうか。今日最初に見ました6日間のその沈黙の日、がっかりして現実を突きつけられ下を向いていた弟子たちのその顔を上げて変貌という希望を見させてくださった優しいイエス様、その揺るがない唯一の希望イエス様と、これからも私たちは共に歩んでまいりましょう。もう一言お祈りいたします。黙祷の時を持ちましょう。御言葉を振り返りつつ もう一度今日の山上の変貌での出来事を思い返してまいりましょう。目を閉じ、黙祷の姿勢を持って彼の言うことを聞けと言われた、その神様の言葉を、そしてイエス様の言葉を私たちは聞いてまいりましょう。今日は山上の変貌の出来事から私たちに与えられている揺るぎない希望をご一緒に見てまいりました。弟子たちはこの時落ち込み、がっかりし、下を向き続けてきたこの沈黙の6日間がありました。しかしイエス様はその弟子たちの顔を上げ、この輝きを見るのだと、遥か先にあるやがての天での希望、それを私たちに、弟子たちに見せてくださいました。それは淡い期待ではなく、はっきりとした希望として、確信として、イエス様は今日弟子たちに、そして私たちにもそのことを見させてくださいました。私たちも日常の中で落ち込むことがあります。がっかりすることもあります。しかしそのような時でも何度でも顔を上げてくださる、そして素晴らしいあの栄光を見させてくださるイエス様、そのお方と共に歩んでまいりましょう。そして今日の山上の変貌での出来事が過ぎた後、その静けさの中にイエス様だけがおられました。私たちはいかがでしょうか。この日曜日の礼拝が終わり、現実に引き戻されるように平日の日常が始まると考えておられる方もおられるかもしれません。しかし私たちと共にイエス様だけはいてくださいます。あなたから離れずに、あなたと共にいてくださるイエス様、イエス様だけでは何か足りないでしょうか。不安でしょうか。いいえ、私たちは今日イエス様だけで十分です。あなたこそが唯一の希望ですと改めて告白してまいりましょう。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日は山上の変貌を通して私たちに希望を見させていただいたことを心から感謝いたします。マルコの福音書も9章に入り、いよいよ後半へと入りました。イエス様は十字架へと向かわれる、その歩み出された箇所でした。神様、あなたが私たちに揺るぎない希望、天での希望を与えてくださっていることをもう一度覚え、心から感謝いたします。神様、そして私たちがどうか人を見るのではなく、また自分を見るのではなく、イエス様だけを見て、イエス様だけで十分に満足して歩んでいくことができますようお導きください。イエス様、私たちがいつもこの聖書からイエス様の声を聞き、イエス様と出会い、イエス様によって変えられ、天によっていただくその栄光の姿に、この地上においても一歩一歩変えられていくことができますようお導きください。 今週1週間、またこれからも私たちと共に歩んでください。今日この場にて礼拝を捧げられた方々、インターネットを通して礼拝を捧げられた方々、また CD、DVD を通してこれから礼拝を捧げられる方々、お一人一人に主の祝福が、揺るぎない希望がありますようよろしくお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。